はい、音楽も終わったところで続けて、はい、お話を見守り隊の方々聞いていけたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。
山上さんといつも朝お会いするんで、ね、
あ、そうなの、
ええ、
私ちょっと注意受けてるわけよ。赤です。
じゃあなんでいつもちゃんとこうね、私自身がよく見て、はい、挨拶してくださるので私もまた知られるような
感じ。あ、そうなんですか。
目が引き締ま
る。やっぱりね、
その場にこの間駅前歩いとったらだらしながら歩き方なんかもう寝起きでぼーっとしてなんか壁際歩きながら。
そうね、
夜だから信号のとこで、まあ、信号待ちしてるやん、はい、ほんならな、もう赤でもみんなもうダーッと車通るやん、うん、今までやったらそんなに気にならんだけどね、うん、1年間来ないでずっと信号の下で立ってたらね、はい、うん、やっぱり信号の下に来てこう信号を見とったら、あ、赤や赤や言い持ってこう通っていく人がやっぱりよくおるなと感じた。うん、今まではそんなことあんまり感じになんだけど、うんうん、
信号の大事さっていうのはその自分を守る意味もあるんやけど、あの千代の湯のところの前に信号をね、うん、あのつけらないかんって言って小学校や PTA の中で運動して、連合町内会長とかあの連合会の中でも運動してくださってね、ついた時にやっぱり一個の信号っていうのはこんだけのその安全に対する思いを持ってつくもんやと感じてからね、やっぱ信号の大切さっていうのは、あ、それまでええ加減やったからね、うん、もうすごく思いが変わりましたね、
うん、それであれだけやっぱり道幅広なったらやっぱり信号なかったら渡られへん、
ね、
ね
え、
あれもう全然信号なかったら渡られへんね。どっかで信号があるから車はそこで一旦止まるからある程度車は切れるけどね、さやなとあんなも渡られへん、ね、
でも実際こう現実当たって見てみるんですけど、実に子供の数が多いですから、一時ですから。
今どれぐらいでしょう。
いや、帰ってくるとき、
大体分はね、私も把握をしてませんけど、とにかく大きな団、あの団体だから。
こうやね、グリーン平野に帰ってくる団体
もね。私らはともかくもですけど、事実上の千代の湯の前でね、はい、交通指導員されてる方、はい、本当に私も感謝しますけど、偉いな思いますわ。
そうですね。
なかなか厳しい仕事ですよ、あれ。
あの幅を昔、昔っていうか、前は2人でやられてたんですけど、はいはい、今1名に
1名と、まあ、あのそれと PTA が朝ね、
朝ですよね、
朝だけですけどね、
帰りは1人ですよね、グリーン
からとか平野からと ね両方にいらっしゃいますけど、帰り1人やから ね、あのこの間もですけど、あの一斉下校の時の、はい、あのそうす
ごい、あ、一斉下校の時はそれ1人でですもんね、
はい、さあもう全く区切ってもなかなかこうね、
あなたのこう平野のこう、はいはい、グリーンシティのこうです
ね、びっくりしますわ。
あれを全部一人で仕切ってる。
たまたま私も出た時はあくまで、早い時はあくまで行ってね、うん、まあ、一緒にまあ そこにいるんですよ。あの公開したよこれあるよ、はい、いてくださるからね、そっち行ったりすることもあるんですけど、あそこは本当に、
うん、でもあの交通指導員さんももうその70以上は更新しないとかねいうのが加古川市の、
あ、そうですか、
うん、年齢制限
あるんです。4年、5年ぐらい前から、4年前ぐらいから言われて、その交通指導員の数を減らすっていう方向性でやられてるんですよね。でそれの中で見守り隊が生まれてきてるのが事実なんで。
ということは行政は何ですか、あの予算の関係というか、
ということなんでしょうね。
人員削減の方向でしょうかね。
ね、
そしてその分をボランティアとか、
ボランティアとか地域でやってほしいという、
というふうに回っていく、まあ、全て今ね、うん、中央行政は中央からそういったようにね、官から民営とか、ね、
共助というような言葉に変えたりね、中央から
地域へとかね、そういった、うん、方向で来てるから、行政もそういうね、狙いなのか。
まあ、ただ、自助、共助というか、まあ、自助、互助というか、そのあたりはしっかりと今生まれつつあるんやけど、公助っていうのがどんどん消えていきつつね、公の機関がやっぱもう少し、うん、しっかり、そういうところにこう、
いろんな自分たちはこれだけのことやってるから、あなたたちも一緒に頑張ってくださいなる話が分かるんですよね。
そうなんですよね、
うん、それが自分たちはこうやることをこうだんだん少なくしていって、もう市民が自分たちで自分たちのことを守っていきなさい。
非常にね、言葉というか趣旨は行政の方にいいようにね、
はい、
あの 地域のことは地域でとか、もう一つ福祉の面ではですね、あの高齢者は住み慣れた土地でとか、
はい、
ね、まあ、自分たちのことは自分たちでとか、はい、まあ、事情とかそういったことを中心に非常にまあいいように言葉的にはあの流してるんですけども、実際はなんですね、あの地域任せでお前らのことはお前らでせと言わんばかりのですね、
そう聞こえてしまいますもんね、
こうの仕事をですね、その地域へ押し付けているような現実に、まあ、感じますね。そういう受け方はいけないのかもしれませんけど、
いや、そういう受け方になってしまう、その公の機関のやり方がおかしいのかなって思いますけどね。
そこまでやるんであれば、じゃあ一番最初の話に戻ると、じゃあ保険はこういうふうにあります、もしもの時にはこうあります、うん、もし事故が起こった時にはその責任はそんなないんですよっていうことも明らかにね、やっぱりしてほしいですよね、文書一枚でもいいんで。
でもそんなこと全然聞いてへんの、何にも聞いてへんの、分からへん
の、そのどこで伝達が途切れてるのかも分かりませんしね。
その辺のところまたある程度なんですね、関係者追及というか、
はい、
してほしいですね。
そうですね、まあ、あのこの、あのいい KGB が追求して、
はい、
あの一度きちんとできるか聞いてみます。
普段とかないんだね
基本的にはですね、見守りする連中では見守りする人の立場も大変ですからね、大変というか、やっぱり自分が安全であって人の安全も守れるというか、そういったところも一緒に考えておかないとね、まあ、いわゆるその自分が元気であり安全であり、自分がある程度の条件が満たされているからこそ、やっぱり社会にもある程度できるというふうなところもね、社会も大事、自分も大事、それは本当のね、共生社会だと思いますよね。
やっぱりあのこう見守りたいもそうですし、あの交通指導員さんもそうですけど、やっぱり、一番最初の話でその暑い時とか寒いとかね、いろいろ関係なくこう志を持ってやられてるんで、そこをもうちょっと理解というか、何かの形でね、年に一遍でいいからこう公のところからね伝わってくるような言葉というか文章が何かないかなと思いますね。やっぱりね、
厳しい日がありますありましたね、ま
あ、寒いわね、雨降ってくるわとかね、
まあそんな時は出にくいですけど、まあ逆に思えばそんな時こそ大切だと思ってね、やっぱり気になります、正直言ってね。
そんな中でアホな親がしょうがないこと言うのが申し訳ないとしかこの場で頭下げらないかんのですけど、そんなのもこう親に伝わってない、
まあね、であってね、あの多くの方は本当にまあいろいろ、まあ、あの会社のね気持ちも表してくださいますから、それがまあ何よりというか、せめてもというかね、うん、まあ、やりがいというか、ね、
そうや、あの全然知らん人でもやっぱり自分のは子供が学校行って帰ってきよう、うん、であの一緒に帰ってきようってやってもね、
はい、
ちゃんとあの辿ったら、うん、ご苦労様ですって、うん、頭下げてもらったのも嬉しいけどね、うんうん、
なんかそういうこう何かね、形というのか、まあ、大事やと思うんですけどね、感謝の気持ちっていうのが。
全然顔知らんけどね、やっぱし、まあ、ここは一緒に、
ね、
うん、一緒にそ、まあ、こう帰ってきょうねやると思うけどね。
鶴田さんどうですか、いろいろ聞かれてて。
なかなかできんことをね、こう、まあ、なんか率先してやっていただいてるっていうその姿勢がやっぱ素晴らしいなと、
うん、そうですね、
ちょっとあの
明日からやりますとここで宣言。
鶴田さん、その一言ちょっとここで言うといて、
え、
何か自分が今聞いてきて感じたことをちょっと。
え、人任せにしすぎ、
誰が、
市がね、
あ、どこの担当になるんでしょうね。今あの教育委員会もあれば、生活安全課っていうのもあったりとか、なんか担当あるでしょうけどね、絶対にね、
うん、そうですね、
皆さんに伝わってきてないのはちょっと、
これに関してはいろいろ関わりがたくさんありますね、青少年愛護センターとか、
はい、
ね、 教育委員会も
青少年愛護センターで山本さんあれは教育委員会の流れ、
ま、
別になるんですかね、
はい、どういう組織だったかな一回聞いたんだけどよく、うん、覚えてないけど
なんかこう一元化されてないのが僕もその安全面でね、うん、不思議やなって、うん、僕なんかその PTA してる時に
それで町内会長ぐらいまで来とってそこで止めるとこも上がれへんしなどこへで、
そう
下までこう全然回ってへんわな
一貫性というもんですねそれが ね、なかなか、まあ、行政関係は全てそんな
ジャンバなんかどっから回ってくるんですか
あ それもわかる
よ吉川さんそれ僕に問い詰められてもそ、ね、それも聞いときましょうジャンバがあでもそのジャンバは、ね、絶対予算がね
それからそ
こについてるわけ
です
よ、
ね、やっぱりあれも、ね、市の方の補助
でしょうね。
確か最初見守り隊を立ち上げるときには神戸新聞に出てたん で、うん、でこんなジャンパーを着てやりますよっていうのが出てたので、うんうん、その発表をした部署があるはずですけどね、ど
う
かね、
うん、だからこう割と行政がやってしまうのは一回補助出したらあとポンと掘った木になるんですよね、ポチッチに。
こういったというのはある程度やっぱり一貫性というかね、
はい、
してほしいですね。
あてあてのこんなも切られお前とすんもできよったんか。兵庫県警で書いてある。
兵庫県警と兵庫
県警と防犯協会とか。
これもちょっとね。
これから使いますね。
はい、
これからはね。
今から使っていきますね、時期的にね。
しかしなんか南っこいうのと小江戸町なんか、
う
ん、
あそうか、
かなり違ったね、うん、色も型も字も違ったら、うん、なんかこう
同じ子供たちの目線から見た時にね、
そうそう同じ人が来とってもなんかねあんまり極端するような気もしますね。
違うよね。
それでも同じ色って作ってない、ね、
同じ色とかですね、まあ、あの南っこと今と同じようなね、うん、安心安全見守りたいとか、うん、同じようなもんだったら、
こういやそういうのは警察がただで戻んねや。
出どころが違うのかな、うん、けども、
まあ、サイズはあるんですか。
いろいろあるけど、できたらやっぱり一貫性というか、
サイズないでしょ。
L って書いてありますか。
L って書いて
ありますか。 L ですか、
うん、ちょっと大きいよね、
吉田さん。大きいけど、
じゃあ私は大きいからいいです。全然知らなかった。
まあ、こういったところも本当なんですね。 ある程度一貫性というか共通性というか、うん、
そうです ね、
まだ大きくは今こちらおっしゃったように核回しできた統一とか、ね、その辺のところも考え直していただく必要があるような気がしますね。
自治会長から今日の話は全部一応またね、うんうん、チェックして聞いてもらうようにします。はい、やっぱりそういうのはちょっと僕らもこうやってお呼びしている限りはクリアしておきたいですね。で今後そのまあ大変ご苦労やと思うんですけども、まあ、こういうのをやっていく中で楽しさに変えるって変な話ですけど、子どもたちと触れ合っていくその、まあ、あの下校時登校時だけじゃなくて何かもうちょっと触れ合っていけるような場面をその学校とかね、我々地域とかが あれやね、夏祭りでそういうブースを作って、広報するというわけじゃないですけれども、まあ、うちのマンションでした夏祭りの時、山上さんとか皆さん手伝ってくださる時にその見守り隊のちょっとブースというかそんなん作って、
面白いですね。
で広報じゃないけどここの部分はあのこうやってるとかっていうような、お餅つきの時でも見守りたいのおっちゃんやでっていうようなもんを子供たちにこう知らしめるというかね、大人にも何かこう持っていけたらなっていうので、
ちなみにですけど、まあ、その一つとして、ちょ私は出席できなかったんですけど、南小学校全体でですね、
全員集合
とかありますね、はいはい、その時になんか、
う
ん、
全部押しとジャンバー来て、
ね、パレードパレードした。私はその日はね、前にちょっと用事があって欠席してるんですけど、一応そんなこともあったんですかね。あ、うん、だから全体としてまたそれぞれグリーンとか平野とか、まあ、 あの各グループ地域でですね、そういったことも、うん、ある程度はまあ行事等を通してね、う
ん、入学式とか卒業式の案内とかは来ない、
来ません、
来ないんですかね、
来ません、ね、
うん、来たら高橋さん行きたい思うんですよ。そんな来ても行けへんわ言われたらやるけど、
あの一応ね、あのそういう話もあったらしいですよ。
ああ、なんか、そうですか。
あのその入学式とかなんかで、その黄色い帽子と黄色いジャンパー着て、うん、校門の前に立ったとかどうかで、なんかちょあの連合町内会長が言うて、うん、どうのこうので言ったけど、うん、はい、結局もう罰になってないしもだような話しよったけど、
交通指導
ですね、あの、入学式とか、うん、なってまあ大変とかなんかなると思うと大げさかもしれないけど、一応やっぱりその留学の時なんかに子供たちに顔をつなぎの意味でね、
来賓席でしょうね、それは。
いや、もちろん来賓席だと思うんです、ね、で、その PTA 辞めた僕が言うのもあれですけど、PTA の総会なんかやったらね、交通指導員さんは来てもらって、感謝の言葉をこう、PTA 会長が述べたりすることはあるんですけど、やっぱりそういう場にね、ご招待してもらえるような何かを。
人数的に多くていろいろそういう難しい面もあるんかな。ここはまあ3人といったら今のところ少ないけど、
ね、それはここそれでも7つきとったら7人申請したはずやで、
うん、
だから7名おるや、それだけ平野でも7
人
全部出た相当な数なんです
よ。そうなるからちょっとその辺もいろいろ無理があるんかもわかりませんけどね、
うん、それでもね、それだけの数に見直う、やはり何か感謝の形をね、うん、出さないと、うん、ボランティアで雇ってやからっていうような言葉で済ませてしまう可能性がね、後々出てくるんで、まあ、あの僕らというかグリーンシティとしてはこうできれば、なんかその見守り隊を
放送局としては、
うん、あ、放送局としてね、グリーンシティじゃないね、まあ防災会として、防災会としてこうバックアップなりしますし、夏祭りなんかでその管理組合の部門のところにちょっと、まあ、活動されてるような写真を撮ってきて、
ね、
パネルとか作ってね、うん、展示的なスペースというか、そういうものも
で、まあ、紹介コーナーとかね、
紹介コーナーとかね、
そういうことをでやってらっしゃるわけかな。
そうですね、グリーンダイル、うん、これはちょっと覚えておきましょうか、うん、広報委員長
しっかりと了解、
ええ、はい、で、あの、君朝写真携帯でもいいから必ず撮ってくること、忘れず。
黙って撮った
ら。黙って撮りますって言ってたら。
いや、それは黙って撮らなあかん。そんな、撮りますや、言うたら、かかじこまないんで。
ポーズを
ですね、新聞に、私の写真がなんか、ちらっと出して。
ああ、出てましたね、はい。
あれなんか、ここの、PTA の候補の方
が持って行ってくださったんだと思います。はい、
いらっしゃったかなんかね、そのこともありましたけど、まああまりそうされても私は恐縮というかね、まあしますから、そう大体的にはね、あの、
はい、
うん、まあ記念にはね
ですけど、
ありますからね。
でもまあなんかね、そのグリーンダイリーが割とこう、あのうちの広報誌なんですけれども、結構広域にグリーンシティの中だけじゃなくて、関連とか行政とか内閣総理大臣のところもお送りしてます。読まれてるかどうか分かりませんが、でも多分ね、ああいう書類がいったらチェックされる機関があるので、あのチェックしてもらってますので、はい、あのこういうのをやってる活動があるっていうことは必ず耳に目に留まってね、どこかああいう賢い人は片隅に覚えてて、今回 あの韓国の放送も一緒ですけど、それこそ兵庫県の加古川の片田舎でこんなやってるところがあるよっていうのを内閣府が言ってくださるようになりますから、まあね、ありがたい。でできたらもうグリーンダイアリーでそのちょっとでもご紹介できればと思います。
あのグリーンダイアリーは本当に見やすいし、カラネスは見てくれてでしょうね、はい、なかなか立派なもんだから、
まあ、今編集長広林さん、
あれは本当にもうねえ、
いやさ、もうグリーンシティの方がみんな、若い人がみんな頑張っとってやが
ら、素晴らしい新聞です、あれは
本当に、ね、いや、うちらでもな、
はい、
あの回覧で回ってくんねえ
けどな、あんな立派な、高校誌が
今日は、今月は何々がありましたとか、ね、うん、いろいろ書いて回ってくんねえ
けど、はいはい、
まあ、おそらく見とってないとみんな思うやろうな、多分もう 反抗して次、反抗して次とっちゃいますか。
今ね、書類が多いからなかなかね、みんな税道さんとこうね、捨てることが多いけども。
グリーンダイリーも今回からあの見開きに変わりましてね、見やすいらしいですね、手元に取りやすいというか。
素晴らしいです、あれはね。
あれも僕の案なんですけどね。いや、嘘ですよ。僕じゃないです。嘘です、これは。それはもう平林さんの案で。
あれだけのね、
うちなんかずっと閉じてるから、また違う、あれだったら。
そういうクレーム出てますよ。
すいません。徐々に慣れていただければと思います。
あのファイル閉じておいてるんですけどね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
あの編集長は素晴らしいですね、確かに。
あれまでも187号やったかな。
そうですね、
だからまあ先人の方もね、はいはい、
一番最初のスタートがね、すごいと思います。
よく今まで続けてこられたなと、
生み出す力と継続の力が薄いですよ。
でも継続は本当に厳しいですからね。平凡な言葉をやけど継続というのは ね、私たちのことも一緒ですよ。持続継続にはなかなかね、最初の1週間や10日はね、本当にこう張り合いありますけどもね、もう本当にこう、中だるみというかね、
原稿の締め切りが、
出てくるんですから、何でも持続継続というのは、
小さい声で言わない
ことですよね。
いや、もう継続していけば、ちっちゃな仲間が大きな仲間になっていて、
ま
あ、そうで、今回も失礼な言い方ですけど、僕らがグリーン支店の防災をやってて、で見守り隊を含むんじゃないけれども、このつながりができてきたら、はいはい、何かの時に災害時に僕らはもうまたご協力をお願いせないかんような形になりますし、逆に何かあった時に僕ら呼んでもらったらお伺いできるようにもなりますから、いろんなこう垣根がね、取っ払えるこのバーだと僕はもうちょうど、いいとは思ってるんですけど、
確かにそうですよね。
はい、ここで音楽に入りたいと思うんですけれども、何曲目でしたっけこれは。
次で、そうですね、4曲目ですかね、
ちょっとこうしっとりとしたような感じの優しい音楽がここで入れたいなと思うんですけども、どんなのがいいでしょうね。
まあ今はね、さつき晴れとか結構天気がいい日が続いてますけども、ね、まあ梅雨時期の前にこういう音楽もちょっとどうかなっていうのも、
ああ、
ちょっと違う路線からしっくりと、はい。
ということは、晴れてないということだね。
いや、そうとも言えない。
そうとも言えないです。難しいなそれ。
いやいや、雨天決行でいいんですけど。
雨天結構今日は何曜日かや、平林さん。
あ、今日はもう微妙や、もう微妙やね。チューズウェンズデーか
もうほんまやね、もう
そうですね、
秒読みで
もう曲が流れている間に、ウェンズデーを迎えますね。
あ、じゃあもう今日は、まあ、しっかりと流れてしまう水曜日ということで、
は
い、
明日は雨か、残念やな
雨の
ウェンズデーを
いきますか。
はい、
じゃあゴルフ頑張ってください。
お聞きください頑張ってください。